島絆づくり FM 放送。この番組は福島テオタ自動車の提供でお送りします。この時間は福島県コミュニティ FM 放送協議会に加盟している FM ポコ、シーウェーブ、FM いわき、FM アイズ、喜多方シティ FM、FM モットコム、郡山コミュニティ放送ココラジの県内コミュニティ FM6 局で放送しています。東日本大震災に関する復興に向けての力強い取り組みや避難地域の方々の今の声をご紹介します。皆さんの声を通して人と人とのつながり、福島県内の地域の絆を深めていく番組です。
本日は郡山コミュニティ放送ココラジのグリヒロが絆づくりインタビューをお送りします。今回も前回に引き続きコミュタン福島の中にある国立環境研究所にお勤めの日下部直美さんのインタビューをお聞きください。でちょっと日下部さんにお聞きしたいんですけど、はい、震災の2011年の3月11日なんですけど、はい、この国立環境研究所はじゃあ 1周年ってことはまだその頃はなかったんですよね。
福島の方にはなかったので。
あ、なるほど、
はい、
え、草上さん何してたんですか？
その時はあの、はい、私は全くあの畑違いなんですけれども、はい、あの葬儀屋の仕事をしておりまして、お葬式の担当をしておりました。3月11日は友引きの日で、はいはい、お葬式をしない日だったので、あの地震が起こった時っていうのはあの、はい、お葬式の最中ではあのなかったんですけれども、はい、ちょうど病院で亡くなられたという連絡を会社の方にいただいて、はいはい、病院にお迎えに上がって、はい、ご自宅にご遺体をこれからご安置しようとしているその時に、はい、震災の、 あの地震のアラームが鳴りました。他の葬儀屋さんには断られたようだったんですけれども、はいはい、私の勤めてたところはお迎えに来れないでしょうかっていうことでご連絡をいただいてたので、はい、やっぱりもう今すでに予約入ってる方々でもちょっといっぱいいっぱいの状態だったんですけれども、新たに亡くなっている方もいらっしゃって、
じゃあもうさらにそのご遺体が来るような
状
況、けどそしたらもう休む暇ないじゃないですか。
そうですね、休まなかったですね。
いやけど大変です、
今考えるとどうやってやったのかなって感じなんですけど。いやけど
ね、そうですよね。
そうですね、はい、
けど亡くなった方は待ってくれないし、
そうですね、
もうやらないとってことですもんね。
そうですね。
いやけど大変だったですよね。
本当にあの一連の儀式の中で物資がなくてできないこともたくさんあったんですけれども、はい、あの納棺の儀ということで、はい、あの旅支度をして、はい、お棺に納めるお、はい、納めする儀式があったんですけども、はい、あのそれでもこう普段よりはちょっとお花とかもなかったりして、はいはい、本当に旅支度だけしてあげてる状態だったんですけれども、うんうん、それですらやっぱりあの津波で亡くなられた方はそれすらもやっぱりできずに、うんうん、あのお骨に、なった方もいらっしゃったと思うので、はい、もう本当に、
まあ、それでもまだ
そうですね、
まあそうですね、考え方っていうと あれですけど、
そうですね、普段は本当に当たり前に感じていたことができないこと、まあ、あの本当に葬儀に限らず皆さん感じたことだと思うんですけど、そうですね、旅支度をしてあげられてることは幸せなんだなっていうのはその感じました。
その亡くなっていくことですらも普通に執り行えない状況だったってことですよね。
そうですね。
いやけどそれってやっぱり聞かないと、いやなんか震災の時の葬儀場とかって、まあ正直想像したことなかったんで、
そうですね、
話聞いてちょっと驚いちゃいました。
でも本当にあの、まあ、予定通りするはするんですけど、
はい、
本当にこう弔問の方が来るのかなこんな状況でって思ってはいたんですが、
そうですよね、
来る方は来られていて、
あ、
はい、
なるほどな、そうですよね、まあ、震災があったからって言っても、はい、その人が亡くなったことは事実ですし、
はい、
寂しく行かせるわけにはいかないって思ったらやっぱり
そうですよね、やっぱり皆さんその時できることっていうことでやっぱり行かなきゃと思って来られていたんだと思うんですけれども、
いやそれってまあけど何でしょうね、その亡くなった方も日下部さんのところでそうやってこう葬儀お通夜とか葬儀とかができたことで、はい、よかったんじゃないですか。
そうですね、
きっと
本当にあの物資がない中だったんですけれども、うんうん、お葬儀ができてよかったと本当にあの言ってくださる方が多かったので、ちょっと私は心のどこかでこんなにこう揃わない中でお葬儀を取り行ってしまっていいんだろうかっていう思いがちょっとどこかにあったんですけれども、うんうんうん、遺族の方にああいう状況でもしていただいてよかった、無事終えられてよかったと言っていただいたのが本当に、
うん、
あのよかったなと思いました。
そうですよね、自分の中ではやっぱりそのちゃんとできてないっていう思いがあったのかもしれないですけど、はい、いやけどやっぱりしてあげることがやっぱり供養じゃないですけど、
そうですね、
やっぱりその歯がゆい気持ちはきっと残るでしょうから、できなかったってなればいやそれは大事ですよね。そっか、なおさらその言ってくださってほっとした部分っていうのもあったんですね、
はい、そうですね、
はい、最後になるんですけれども、はいはい、この番組がですね福島のコミュニティ放送局6局を結んでるんですけれども、
はい、
何でもいいんですけれども何かこう聞いてる方に一言あればお聞きしたいんですけれど、
はい、
何かありますか。
今の仕事の直前の仕事が、はい、福島県の生産者の方を応援する仕事をしていたので、
はい、
その生産者の方たちがいかに個性的で、
はい、
いかにあの
へいへい
自分の仕事に自分の生産に志を持ってあのやってるかっていうところを見てきたので、
なるほど、
福島の人たちは今でも頑張ってるので、
うんうん、
これからも見守ってくださいと言いたいです。
そのどうしても、まあ、県内にいるとわからないかもしれないですけど、県外に行くと風評被害みたいなものがやっぱり根強くあったりしますし、
はい
はい、
ね、
やっぱりその農産、農業に従事してらっしゃる方は一生懸命作ってて、
はい、
なおかつ福島県の野菜とか果物とかってちゃんと検査通って、
はい、ね、
一番安全な食べ物を作ってらっしゃいますから、そ
う
ね、そういうのがまたこう、ね、どんどん広がって、もう福島県産って言ったらもうすぐ買いますっていうぐらいになっていってほしいなってところはありますよね、
はい、そうですね、
きっとね、
はい、
うん、まあ、じゃあそれをじゃあこう国立環境研究所で、
そうですね、
はい、そういう広報もしながら、
そうですね、
福島県を応援するという、
はい、
ことで頑張っていくっていうことですね。
そうですね、なんかまとめていただいて、
いやいやいや、そんなことないです
うまく
いやいやいや、いいんです、それが大事です、
はい、
うん、けどぜひこれからも福島のために頑張っていただきたいなと思います、
はいはい、頑張っていきます、
はい
はい、
今日は コミュタン福島の中にある国立環境研究所にお勤めの日下部直美さんにお話を伺いました。日下部さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
新しく気になる子ができたんだ。
へー、どんな子？
カラフルだしスタイリッシュで、
うんうん、
小回りが利くコンパクトボディ。
コンパクト？
しかも安全でハイブリッド。
ハイブリッド？それってアクアじゃん。
新しいアクアできました、福島トヨタから。
福島絆づくり FM 放送への出演、ご意見、ご要望はお聞きのコミュニティ FM にお問い合わせください。この番組は福島県コミュニティ FM 放送協議会、 FM ポコ、 C-WAVE、 FM いわき、 FM アイツ、北方シティ FM、 FM モットコム、郡山コミュニティ放送ココラジの県内コミュニティ FM6 局で放送しました。福島絆づくり FM 放送、この番組は福島トヨタ自動車の提供でお送りしました。